FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡東高等学校校長の石川圭一郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。石川圭一郎です。
それではお話を伺う前に、静岡東高等学校校長の石川圭一郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。石川さんは昭和27年のお生まれで、静岡市のご出身です。東京教育大学、現在の筑波大学体育学部をご卒業後、沼津工業高校を初任地に県内の高校で勤務。静岡高校教頭、県教育委員会体育保健課長、スポーツ振興課長などを歴任され、現在静岡東高校の校長として創立50周年事業に取り組んでいらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。石川先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。
はい、
静岡市のご出身ということです。
はい、
静岡市の生まれ育ちですか。
生まれも育ちも静岡市です。
もともと静岡校っていうこと
ですか。そうですね。はい、
うん、どうですか。小学校は西豊田、それから豊田中学というふうに行かれて、はいはい、高校は県立静岡高校。
はい、
典型的な優秀なお子さんの辿る道。
全然そうではないんですけどね。たまたま運が良かったんじゃないかと思いますけど、
はい、子供さんの頃からスポーツっていうかね、運動には関心っていうか、はい、好きなところあったんですか。
そうですね、小学校の頃は町内のそういうソフトボールですとか、それから、町内太鼓リレーですか、運動会なんかでやるようなところでいつも選手でいましたので、やっぱりそのスポーツに関わりは非常に大きかったと思います。
でもスポーツって本当にこの間の、オリンピックじゃないけれども、一種の爽やかさって言いますかね、人の心を何て言いますかね、こう奮い立たせるようなところがありますよね。
そうですね、やっぱりお互いに一生懸命やってて、その先がわからない、そういうところにやっぱりこうワクワク感とか、見る側ですけど期待があるもんですから、それでメダルを獲得したなんていうと、非常にもう感動していくんじゃないかと思うんですが、
それはご本人もさることながら周りをね、
はい、
感動させるっていうところがすごく効果は大きいと思いますね。
そうですね。はい、
で県立静岡高校ですけれども、県立静岡高校って勉強のイメージがね、私どもよそ者にとっては非常に強いんですけどもね、はい、運動っていうのは当時はどうなんですか、盛んだったんですか。
盛んでしたよ。はい、
野球の強いのは分かってますけど、
野球はちょっと別格でしたが他の部活動もですね、みんな一生懸命やってましたし、ただ僕も最後はですね、3年生になった時は陸上部員は同級生1人しかいなくて、2人でやってたんです。
ちょっと寂しい。
はい、寂しい。中学の時も結局1人だったんですよ。
で雫のね、卒業生、鈴子に、ね、サッカー部があったとかね、バレーボール部があったら、はい、そんなのあるのって私は図書館だけしかないんじゃないかと思ってたんですけどね。
みんな伝統かえって球技の方がですね、OB 会とかなんかもしっかりしてましたしね、毎年正月には皆さんこう歴代の方々が集まって、 友好を深めてますよね。
あ、まあしっかりしてたっていう言い方はいいんですけど、ある意味で言うとなかなかきつい存在でもあるんでしょうね、OB っていうのは。
そうですね。あの合宿なんかで OB が来るとしごかれると思ってるとか、
ね、そうですね、
そういうのもありますけど、はい、逆に自分があの大学に入って後輩をこう合宿なんかではしごいたつもりはないんですけど、面倒も見たりしてましたので、はい、
向こうは先輩が来るだけでちょっとね怖いんですよね、はい、多分そういうところがあったんだろうと思いますけど、でまあ鈴子を優秀な成績で卒業されて、あの当時の東京教育大学、
はい、
体育学部ということで、
はい、そうです
、現在の筑波大学ですね、はい、でまあ、体育学部っていうのは、まあ、陸上やったりいろんなことをおやりになった、ソフトボールもおやりになったそうですけれども、まあ、そういうことでやっぱり体育方面の勉強をやってみたいっていう気持ちなんですけど、なんとなく言っちゃったんですか。
そうですね、あの高校時代に、なんとなく不完全燃焼だったんですね。あの、部活をやってたんですけど、まあ、それで、まあ、大学進学を自分で考えたときに、まあ、いろんな方向があるかもしれないけど、もう一度やっぱ4年間大学で、そういう、まあ、スポーツについて学びたいと。で、まあ、陸上競技をずっと続けてたもんですから、まあ、それもやってみたいということで、まあ、目指してですね、まあ、運よく合格できたということになると思いますが、
あの東京教育大学体育学部というと、まあ我々のイメージとすればね、はい、当然教員の道だろうというふうに考えるんですけれども、はい、まあその通り、あの卒業されると同時に県の教員になったということですね、
はい、はい、そうです、うん、
それで初任地って言いますかね、
はい、
まあ、県内たくさんありますよね、高等学校、どこ行かれたんですか。
あのたまたまですね、私は大学卒業して1年間はあの島田商業っていうのに3ヶ月間と富士宮北高に半年間講師でいたんですね、うん、で卒業してですから2年目からあの県の採用になったんですけど、で、まあ、そこではあの当然どこ行きなさいって命令されたんですけど、沼津工業の定時制にですね、赴任しなさいってことで行きました。
またちょっと少し離れてますけどね、はい、別に同じ県内だから
どっ、ね、まあ、あの全然県内はどこでもいいと思ってましたので、
うん、そうですか、
はい、
で、あのその頃からもずっとその、まあ、運動の教育って言いますかね、
そうです
ね、そっちを主におやりになって
た、はい、まあ、もともとあの教科が保健体育でしたので、まあ、そういう運動を通じてですね、まあ、教育をしていくという関係で、まあ、あの部活動なんかもですね、まあ、いろいろいろんな種目にですね携わってきました。
結果的に、まあ、あの陸上なんかを通じて、学校教育で指導者としての道をずっと歩んできたということになりますね、
は
い、
まあ、あの定時制の場合にはあの陸上競技といってももう他にもサッカーですとかバスケットとかさまざまな競技でこう大会に出てくるものですから、まあ、一応それぞれの顧問でやってましたけど、次の赴任地の時からはまあ陸上競技の顧問をさせていただいてやってきました。
次の赴任地ってどこなんですか。
清水工業なんです。
あ、そうですか、はい、まあ、工業というような感じ、
はい、別に自分で希望したわけじゃないんですけど、はい、
自分で事例書くわけじゃないんでしょうからね、はい、そうですか。その後また清水の西高とかそういうところも行かれたんですか、
は
い、
そうです、あの工業でしたので、その時は一応小津先生にですね、まあ、今度は普通高校ができれば行かせてほしいっていうふうに言ったら、確かにあの普通高校だったですよね、まあ、女子校っていうのはちょっと別格でしたけど、はい、
でもいい学校ですよね、あそこ
ね。そうですね、まあ、一生懸命やってくれ、生徒も一生懸命やってくれてましたから、はい、
でその後、まあ、あの県教委のね、県教育委員会の、はいはい、指導主任になられて、はい、まあ、いよいよ管理職としての道を歩み始めたっていう。
いや、そんなことないですけど、はい、まあ、行きなさいということで行ってですね、まあ、まあ、誰かが行かなくちゃならないことだとは思いましたけど、まあ、体育保健科というところで、まあ、4年間お世話になりました。
要するに、教育現場って言い方がいいかどうか分かりませんけどね、教員の生活と教育委員会に入って指導主任ね、ちょっとやっぱり役割機能って言いますかね、仕事の内容も変わってきますよね。
全く180度本当に違いますよね、うん、まあ、今まで生徒相手にこう指導してたわけですけど、 今度はやっぱりあの机の上での仕事が多くなりますし、
デスクワークも多くなりますしね、はい、書類を作ったり書いたりね。
それと、まあ、最初の2年の担当がですね、障害スポーツということで、どちらかといえば生徒ではなくて一般の
社会人
の方のそのスポーツの振興というところに重きを置いたもんですから、まあ、ある時は本当雲をつかむような仕事っていうか内容もありましたよね。
まあ、多分その頃は、まあ、あの現場の教育から指導主事、まあ、県教委、その他ね、障害教育とか、はい、そういうふうなこと、それぞれその都度その都度変わっていくのに違和感って言いますかね、こういや面倒くさいなとか大変だなとか、そういう気持ちはなかったですか？
そういうのはあまり分からなかったですよね。ただやっぱりあの生徒がいないっていうのは、いなくなるっていうのはやっぱりちょっと特殊な感じはしましたけどね。まあ、逆に一般の方はそういうところで仕事してるわけですけど我々はまあ4年後で17年間ぐらいは生徒相手にずっとやってたもんですから、そういう意味で、ちょっと面食らった面はあります、は
い、でも、まあ、逆にまたね、子どもたちを教えるだけじゃなくて総合的に社会に目を向けるって言いますかね、はい、あるいは社会のいろんな仕組みとかね、人との関係なんかを別な角度でね触れ合うことができたっていう、ある意味で勉強になるんじゃないですかね。
爽やか談話室は静岡東高等学校校長の石川圭一郎さんをお招きしております。
まあ、いろんな経験をね、あの石川先生はおやりになったと思うんですけど、平成9年に県立富士校の方へ行かれた、
はい、
ですか。これはやっぱりあのその体育部の顧問みたいなことも教えながらやってたわけですか？
そうですね、4年間あの、まあ、教育委員会にいまして、やっぱりあの自分は学校の方が合ってるかなと思って、まあ、そこで、現場を希望出して、まあ、その赴任先が富士高校だったんですが、まあ、あの東部の進学校ですし、
そうですね、
はい、でまあ、行った時はあの7年間結果的にいたんですけど、4年間はまあハンドボールの顧問という形、それから残りの3年間が陸上部でしたが、まあ、ある意味では充実させていただいた7年間かなと思っています。
まあ、その頃ね、はい、やっぱりあの、まあ、いろんな経験を積み重ねてきて、またあの教育現場へ戻ってあの指導者としてですね、生徒に接するというふうなことで、はい、なんかあのいつも生徒に呼びかけているような言葉とかね、あるいは自分自身 その哲学って言いますかね、そういうものを子どもたちに教え込むっていうかね、そういうふうなことでなんかあの自分がやってきたことはありますでしょうか？
特にですね、後半陸上競技の生徒を見てた時はですね、あの、まあ、いろんなその技術的な指導があるんですけど、その日は1個しか言わないと、
うん、
例えばあのただ走るということでも腕振りがどうだとか足のさばきがどうだとかいろいろあるんですけど、今日はその生徒を見てワンポイントだけ注意すると、いろんなこと言ってもですね、パニックっちゃうんですね、
うん、
練習生あの部員自体がですね。
なるほど。
ですから今日はやっぱりここを一つ押さえておこうと、まあ、そういうようなことは、まあ、全体を見ながら感じていたんですよね。
一言のアドバイスみたいなもん
ですか？はい、例えば腕振りの時は肘をもう少し後ろに持ってなさいとかね、
うん、
あのももを上げる時もももを上げるんではなくてかかとをお尻の下に持ってくださいとか、お尻の下に持っていくことによって自然的にもも上がるんですよね、
うん、
まあ、そういった動きの中でのワンポイントアドバイス、うん、そういうのが しなくてはならないかなっていうのを非常に感じたんですよね。
確かにそうですよね、うん、そういう、まあ、私もたまにはゴルフやるんですけど、そういう時にいろんなことをいろんな人が教えてくれるとね、
はい、
結果的には何も上がらないんですよね全然身につかない、ね、むしろ混乱しちゃってね悪くなっちゃうっていうこといっぱいあるんですね
で自分は、まあ、あの今ゴルフの話が出ましたけど、自分もちょっとかじってますけど、自分の時は分かんないんですよね人のは分かりますけど、ね、そんな感じします、は
い、まさにオカメ八目みたいなもんで、はい、でまあ、親切に教えてくれるのはありがたいんですけどね、はい、言われれば言われるほどこっちがおかしくなっちゃうんですよね、
はい、
だから今先生の一言アドバイスみたいなのはね、うん、確かにスポーツの世界には有用かなっていうふうに思いますね。
まあ、指導は別に一日だけではないので、一応こう年間を通じて見てますから、まあ、この時期はこういうことをやっぱり注意していこうとか、ある程度やっぱり山をどこに持っていくかでですね、ポイントを決めてはいますけどね。
まあ、その後また県の教育委員会で体育保健課長とかスポーツ振興課長とかやられて、から高体連の会長 も、はい、もやっておられるということで、はい、まあ文字通り高校教育のね、体育の、まあ、最高責任者みたいな感じになっちゃってるわけですね。
まあ結果的にそうなりましたけど、本当周りの方のですねおかげでこうなったのかなと思ってますけど、まあ、自分が本当にこんなことしてていいのかって思いますけど、まあそういう意味では体育をこう取りまとめていくことが、まあ、県内のスポーツの振興にもなりますし、教育にもプラスになっていくと思いますので、まあ、今後残り少ない時間ですけど、まあ、交代の会長としてスポーツの振興、それから、まあ、教育、それに、まあ、邁進していきたいと思ってますけど、はい、
まあ、確かにですね、私は現在の日本っていうのは、まあ、進学っていうことね、まあ、進学ももちろん重要で、塾も重要だけど、やっぱり体育の重要性をね忘れる民族っていうのはね、やっぱり衰亡していく可能性があるんじゃないかっていうふうに思いますね。体育の強い国っていうのはやっぱり伸びてきますよね。
まあ、そこら辺がなかなか難しいところはあるんですけど、まあ、例えばですね、まあ、静岡東高校を捉えると、確かに全員がやっぱり全国大会へ行きたいわけですよね。誰もがみんな持ってるわけですよね、うん、でも正直行けないわけですよね。でもそこを目指してこう頑張るっていうことが一番その将来につながっていくんじゃないかなとは思ってるんですけどね、
うん、
まあ、体を鍛えることも当然そこでできてますけど、やっぱりそういう目標を持って目指していく、そういうのが、まあ、結果的にその部活動が終わった後、今度は大学受験とかにこう切り替わっていくわけですけど、そういう時のこう集中力とか、頑張りにですねつながっていくのかなとは思ってるんですけど、そういう意味でもやっぱりスポーツは大切だと、要するに学力を向上させるためにもスポーツは必要なんだとは思ってはいます、うん、ですけど、
まあ、まあ、結果がね、はい、出てそれは全国優勝だとかね、高体連の優勝だとかオリンピックだとか、それはそれでもう文句のつけようのない立派ですけど、しかしそのスポーツをやっていくプロセスっていうのがね、はい、ものすごく大きな意味を持っているのかなって感じも私はしますけどね。私もスポーツはやったけど、まあみんな二流三流でね、何のものにもならないんですけど、でもスポーツやった経験っていうのはね、本当になんていうか当時のね仲間とかそういうのを話をしてもね楽しいし、また役に立ったなっていうふうに思いますよね。
そうですね。ですから、まあ本当みんな今放課後もですねグラウンド見てても、もう本当グラウンド狭い人も毎日ですね練習やってくれてますので、うん、まあそういうのが絶対にプラスになると私も信じていますけど、
それで結果的に静岡県立静岡東高等学校の校長先生3年目になるんですか。
3年目です、はい。
ああそうですか。ちょうど今年で50周年になる。まあ私もその頃県庁にいたんですけど、急増期にね、はい、いくつかの学校ができましたね。その一つが東高等学校ということで、
そうですね、はい、
今や東高校っていうのはね知らない人がないくらいね、まあ、有名になってきたんですけれども、50周年記念でいろんなイベントをお考えのようでありますけれども、
はい、
具体的にはどんなことを今お考えになっているんですか。
まあ50周年ですので一応記念式典は当然やらせていただきますが、うん、まあ、その記念式典の内容からですね、従来の主催者それから来賓の方がこうステージの上に上がって、まあ、挨拶を述べて、その後講演会っていうのが、まあ、一応オーソドックスなパターンのような感じが受けてるんですけど、まあ、うちの場合には、挨拶はもう実行委員長だけにしてですね、あとは全て生徒に任せて、で東高の過去、それからこれからの未来、それから今の東高、まあ、そういうのを知っていただこうかなと思っています。
そうですね、はい、まあ要するに今まではなんていうか教える側と教わる学生の側とが隔然とした、ね、はい、形でのイベントというかセレモニーが多かったような気がするんですけど、そういう意味では混然一体としたですね、はい、OB まで含めたあるいは地域社会まで巻き込んだような形でのいろんなその行事なりイベントを、ね、やるというのはいいことだなと私は思いますけどね、はい、で具体的には その記念式典というのはいつどこでやるわけになるんですか。
記念式典はですね、11月の3日の土曜日にですね、グランシップの海というグランシップの海で
一番大きいところ
ですね。はい、大きいところで。まあ収容人が多いもんですから、たくさんの方がですね見に来ていただければと思ってますけど。
なるほど。
で、まあ先ほどのお話の中でその中でですね、そういった過去のことをこうクローズアップするときに、まあ先輩方が東高の修学旅行が高原教師だったもんですから、それで今年ですね、在校生希望者だけですけど、ちょっとそういうのをかじってみようということで記念登山をですね、一応やって、それをまあ当日ですね状況を流させてもらおうかなと思ってます。
なるほどね。じゃあその話はもうちょっと後でもう一度聞きたいと思いますが、はい、
FM ハイ爽やか談話室、静岡東高等学校校長の石川圭一郎さんにお話を伺っています。
石川先生、50年の、ね、歴史を刻んできたっていうのは卒業生の数も膨大ですよね。
はい、約ですね1万7000人ぐらいの OB の方がいます。
で中にはね、はい、もう国際的な活躍をしている方もおいでになるというようなことをお聞きするんですけれどもね、はい、今回もそういう方にもおいでいただいていくわけです。
そうですね、まあ、世界でも日本でも活躍されている方がおられるわけですが、まあ、そういう中から身近なというか生徒もこう憧れるような、まあ、そういうような方がいいのかなと、まあ、私どもはもう少し、まあ、生徒がああいう人なら自分もなりそうだなとか、そういう人をですね一応人選させてもらったんですよ、
うん、
まあ、それがたまたまですね、西澤さんという方で、今日本サッカー協会のですね広報部長をやっておられる方なんですよ、
はい、大変重要な役割ですね、
観点としてですね、その生徒がよりこう身近な目標として捉えられるような OB の方がたまたまおられたもんですからね、そういう方に今座談会形式でお話をしてもらおうかとも今思っています。
で現在ですね、まあ、50周年を記念して歴史を積み重ねてきたんですけれども、
はい、
やっぱり全国的にも活躍しているクラブ活動っていうのが結構あるみたいで、吹奏楽部とかなんかマンドリンとか、
今年はですね、うん、残念ながら運動部は全国大会に出れなかったんですけど、文化部の方でですね、マンドリン部と百人一首部が全国大会に出場しまして、マンドリン部の方は一応全国第2位相当の賞を一応もらってきました。
はあ、
はい。だから百人一首もですね、今年はちょっと残念ながらベスト8止まりであったと思うんですが、昨年は全国第2位という成績でありました、はい、
そうですね、マンドリンっていうのもあれ、まあ、綺麗ですよね、
はい、
明治大学の、ね、マンドリンクラブの合奏なんか聞いてると本当に素晴らしいなっていうふうに思いますし、それから百人一首もですね、
はい、
テレビなんかで見て実際に見たことないんですけど、神業ですね、あれはね、
スポーツですよね、もうまさに、ね、はい、
もう瞬間的に上の句の一字かなんかを読んだったにパーってこう、ね、あれはすごいなと思いますね、う
ん、はい、何が何だかわけわかんないですよね、外から見てると、
うん、先生も百人一首はよく、
全然できません高校時代にテストがあるために覚えたぐらいの面白いです
下の句読んでもわからない
、はい、下の句だけじゃ全くわからないですよね
でもまあそういうようなものもいくつかできてくるし、まあ、いろんな意味でね、
はい、
活躍の場が50年の歴史の中で積み重ねて広がってきたっていうような感じはしますよね。
そうですね、
まあ、50年というのはある意味で言うと第二の開校って言いますかね、
はい、
まあ、そういうステップに来たと思うんですね。そういうところに内川先生が巡り合わせたっていうのはまた人生にとって大きな一つのモニュメントじゃないんでしょうか。
そうですね、たまたま、まあ、こういったことに携わらせていただいたわけですけど、まあ、先ほど申し上げましたように OB は約1万7000人、東高の教鞭を取られた方も約500人くらいおられるわけですよね。でそのうち校長先生は、まあ、私で17人目になるんですが、まあ、たまたまとはいえですね、こういったその国の年にですね出させていただくことを光栄に思ってますし、やはり、まあ、50年と言わず100年とそういったその国の年にですね東高校がの存在がですね社会皆さん方にこう認知されてですね、ますます頑張っていってほしいってことを期待しながら、まあ、こういう式典をやっていければなと思ってはいます、うん、はい、
先ほどちょっと一つの記念イベントかって言っていいかなんか分かりませんけども、ご自身の記念の登山をしたということで、はい、北アルプスの唐松へ行かれたということで、はいはい、あれは白馬っていうか白馬からこう入ってい
ったんですか？今回はですね、うん、八方尾根のいわゆるリフトをずっと利用させてもらって、1800メートルぐらいまで
行きますね、
3回乗り継いでですね、うん、リフトで行きまして、その後、まあ、2600何がしになりますけど、頂上目指しました。
はい、確か2800、900ぐらいじゃなかったですか、
ね。2690じゃなかった
の、ね、そのくらいですかね、はい。私も若い頃行きましたけど、その頃は下からいちらおちら歩きましたけどね。はい、
急ですよね、斜面が。
まさか先生行かれた、
私は リフトで、その、第三目って、八方池まで一応。ちょっと次の日用事があったもんですから、生徒と OB の方、5、6人の方は一帯を組んで登ったんですけど、私は午前中に降りなくちゃならなかったもんですから、八方池まで行って降りてきました。
五竜とか鹿島槍とかあっちの方までは行かなかった。
行かなかったです、はい。
まあ、ちょっと無理ですね、
時間的に。
無理、時間的に。あれは3日ぐらい4日ぐらいかけなきゃ無理ですね、はい。何人ぐらい参加され
て、生徒ですね、44名希望者が、はい、参加してくれまして、はい、今それのまあ、まとめを作っていますけど、やっぱりこういうのはやってみればですね、非常に良かったという、まあ、とにかくですね、天候が一番最高でしたのでね、それがまず
良かったです、
成功の一つの要因ですので。
登山というのはもう半分以上というか6、7割は天候ですよね、は
い、暑いくらいでですね、もう汗が吹き出るぐらい、まあ、今回こういうことで希望者募りましたのでね、まあ、来年以降もしもそういう生徒がたくさんいればやってもいいかなと思うぐらいですね。
そうですね、まあ、登山というのはまあ危険性もあるとかいろんなことを言われますけど、はい、まあ、しかし人生ってどこにも危険性もありますしね、はい、だから天候とかそういうものを留意しながら、気象条件を留意しながらやっていけば、まあ、それほど極端なことにはならないと私は思ってますけどね、はい、それを見余るとね、これはえらいことになっちゃいますけどね。
そういうことですね、うん、
でもいろいろ50周年を記念してですね、いろんな行事をおやりになるということで、これは素晴らしいですね。これからもぜひですね、いい格好にしていただきたい、はい、まあ、今でももちろん十分立派ですけれどもね、はい、していただきたいなと思います。で、最後にですね、で、静岡県全体っていうものをどんなふうに考えておられますか？
競技の面ですとね、まあ、私はずっとスポーツをやってきたもんですからですけど、やっぱ今一歩っていう感じはしないでもないんですね。まあ、スポーツみんな全般思うんですけど、先駆けで自分たちがこうリードしているときは強いんですね。ところが全部にこう地域に広がって同じようなことをやっていると静岡県ちょっと落ちちゃうんですね。だからそこら辺でそのトップレベルを維持していくためにはどうしたらいいのかなっていうのはやっぱ考えていかなきゃならないかなと。まあ、いろんなことをとにかく一人ではできませんので、周りでとにかくみんな仲良く手を合わせててですね、頑張っていくっていう姿勢を持っていくってことが大切じゃないかと思いますけど、
ぜひこれからもご活躍をお祈り申し上げます、は
い、ありがとうございます。
本当に今日は忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡東高等学校校長の石川圭一郎さんをお迎えしてお話を伺いました。石川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。